ヨハネ第1の手紙の勉強の第1回として、もしも書かれている内容というものを一言でまとめようとすると、ヨハネ第1の手紙に何が書かれているのかということを一言でまとめようといたしますと、多分確信を持たせるためと言えると思うということを説明いたしました。クリスチャンであるという確信、言い方を変えたら救われているという確信を持つ、神様の家族の神の言葉になっているという確信を持ちなさい、こういうことでそれがわかるでしょうと言って教えているものだということができます。だからヨハネ第1の手紙では、もしもあなたがこうなればこうすればという言葉と、それから知っている分かっているという言葉とがたくさん使われております。今日はヨハネ第1の手紙の2章の3節から勉強に入りたいと思う。まずそこ読んでいってみましょう。多分ですね、ここまでいかないかもしれないけれども、この2章の3節の3節から17節まで読んでいってみたいと思う。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っているものなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし、私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら、闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は、今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は、光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、死の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。まあ、この3節に今一度戻りましょう。3節から5節まで今一度読み直しをしてみる。そして分析をしておきます。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし、御言葉を守っているなら、守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。まあ、ここでですね、3節と4節で比較をしている、対比しているというのを分かっていただけると思う。神の命令を守るなら、だから神の命令を守る者はという、そして神の命令を守らない者は、どうだこうだと言っている。これも以前に比較をしたのと同じようにですね、二つのしかしという言葉でもって、あるいはもしという言葉でもって、比較をしながら動いている。で、五節に行きますと、神の言葉を守っている、神の教えを守っている者はどうだというふうな結論に持ってきている。で、大変細かいことを言うようなんですけれども、実はですね、今読んでこの3節、4節、5節、それだけじゃないんですが、に書かれているものは、 原本と大変違います。訳の上でもって原本と違う言葉が使われているんです。だからどういう言葉が使われているのか言ってみましょう。細かいことのように思うけれども、実は細かくはないんです。もし私たちが神の命令を守るなら、実はこれはですね、原本には彼の命令と、これは一つの言葉が使われている。で、同じ3節でもって、私たちは神を知っていることがわかります。これは神じゃない、原本では彼という代名詞が使われています。彼を知っている。4節でも同じです。神を知っていると言いながら、原本では彼を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。ここは神の愛です。彼ではありません。区別してくださいよ。これはアガペとセオスです。だから神の愛です。ところがですね、その次、同じ5節でもって、私たちが神のうちにいることが分かります。この神、これ実は彼のうちにいることが分かりますと書かれている。どういう理由でこんな細かいことにこだわるのか。実はですね、大きく分けて3つの理由があります。3節からこの5節まで、神の愛というところを除いて全部彼という言葉が使われているんですが、じゃあ彼とは誰を指しているのか、私ははっきりしたいからなんです。なんでそういうことを言うかといったらですね、ヨハネの手紙第1の2章の1節では、こういうようなことが書かれている。私の子供たちよ、これ呼び名だからどかしておきましょう。私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。義なるイエス・キリストが私たちの罪に関して神様に向かって弁護してくださる。イエス・キリストが主語でしょ、主体でしょ。同じ今度は2章の2節に行きますと、この方こそ、つまりイエス・キリストこそ、私たちの罪のためのなだめの備え物なんです。だからイエス・キリストというのが主語になっている。そして今度は3節に続いてきている。で、3節では彼と言われている。じゃあ彼というのは誰なのか、神様かイエス・キリストか、問題になります。もう一つの質問がある。それはですね、私たちが神様とのお交わりというものをどうやったら持つことができるようになっているのか考えなきゃいけない。どうやったら神様とお交わりが持てるという教えを私たち自身が受けているのか、神の家族の神の子供になれるという教えを私たちはどんなふうに受けているのか、誰が私たちに命令を与えているのか、言い方を変えましょう、誰が私たちの主なのかということをはっきりさせて知っていなければいけないから、この彼なのか神なのかということを言ってるわけです。で、6節はどうなのか。6節はですね、神のうちにとどまっているというものは自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりませんという訳になっているけれども、まず第1番目、神のうちにとどまっているというものは、これは彼です。彼のうちにとどまっているというものは、というのが原本になる。その次、キリストが歩まれたように、原本では彼が歩まれたようにと書いてあります。そうするとですね、原本で書かれている通りに、もし私たちが訳をしようとしたらば、6節、彼が歩まれたようにというところをここでもってキリストがという言葉を使っているとしたらば、正しいんですよ。だけれども、そうだとしたらば、3節から6節まででもって原本で彼という言葉のところは全部キリストと訳さなければいけないものになるわけです。神と訳してはいけないということになる。それでですね、これだけの訳の違いでもって実はもっと大きな問題を引き起こすんです。3節に戻ってみましょう。もし私たちが神の命令を守るなら、原本は彼なんですよ。だけれども、神の命令、宇宙を作った神様からの命令という意味に解釈をするとしたらば、それともイエス・キリスト、私たちの主からの命令と解釈をするのか。でもって、こういう質問が出てくる。もしも宇宙を作った神様が与えた 命令だという解釈をいたしますと、旧約聖書に書かれている律法は全部神様からの命令となっています。だったらそれを守らなければいけないということになる。現在の私たちは旧約での律法を守るべきなのか、それともこれがイエス・キリストからの命令という意味に訳したとしたらば、新しい契約に基づいてイエス様から与えられている命令に従うということになる。もちろんイエス様がこの地上で生活しているときに新しい契約が成立しなかった。だけども、あの日には、あの時になったらというふうにして言っている。それも全部そこの中に入るわけです。新しい契約での教えに入るわけです。で、その、もしもこの彼が命令しているというものがイエス様だと見たらば、イエス様が私たちに命令を与えているものということになるわけです。これだけの大きな違いが出てきている。神様からの命令としたら、旧約の命令も全部入れなきゃいけない。彼、イエス・キリストと見るんだったら、新しい契約の時だけでの命令でいいということになるんです。訳の上からこれだけの大きな違いが出てきてしまう。4節見てみましょう。神を知っていると言いながら、原本では彼ですよ。彼を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。さあ、これはどっちなのか。宇宙を作った神様か、イエス・キリストか。新しい契約の時代ではイエス・キリストを通して父なる神を知ることができます。イエス様自身が伝道していると言った、私を見たら天の父を見たんですと言っている。そうしますとイエス・キリストを知っているということが前提条件になって天の父を知ることができるということになるわけでしょ。そうすると彼を知っていると言いながらその命令を守らない者は、イエス・キリストを知っていると言いながらもイエス・キリストの命令を守らない者は偽り者だということになるわけです。でその次、真理はその人のうちにありません。この真理はどちらを指しているのか。イエス様か、宇宙を作った神様か。ヨハネの福音書の14章を開けていただきましょう。ヨハネの福音書14章の6節を見ていただきましょう。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。イエス様が真理なのです。そしてその真理はその人のうちにはない。生まれ変わりをしたらイエス様が宿ると言ってくれた。でその人のうちにはない、なぜならその人は命令を守っていないから偽り者だから、生まれ変わりをしていないからということになるんです。矛盾がないわけでしょ。もう一つ3節に今一度戻りましょう。もしも私たちが彼のイエス・キリストの命令を守るならという意味に解釈をしたとしたら、じゃあこれがどういう命令なのか。神様からの命令、旧約も全部入るんですよ。だけどイエス様からの命令だと解釈をしたらば、これがどういう命令なのか。イエス様自身が私たちに命令を出しているか、聖書で調べなければいけないということになります。ヨハネの福音書の13章を開けていただきましょう。こういう命令をイエス様が出しております。ヨハネの福音書13章の34節を見てください。あなた方に新しい戒めを与えましょう。今まで私が教えたものじゃない、これから先新しいものをあなた方に与えてあげると。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが新しい命令、戒めです。じゃあこの新しい戒めとしてイエス様が言ったことが、今のヨハネ第1の手紙でもって実際にそれが新しい戒め、命令と証明できるか。できなかったとしたらば、 ヨハネ第1の手紙の2章の3節で言っている、私たちが神の命令を守るならという、原本彼の命令という、この彼というのは神様と見るべきなのか、イエス・キリストと見るべきなのか、わからないと思います。このヨハネ第1の手紙で、これはイエス様からの命令だということが証明できるか。4章に行ってみましょう。4章の一番最後の節、21節。イエス様自身は新しい戒めを与えましょう。私があなた方を愛したように、あなた方は互いに愛し合いなさいと言ったんですよ。ヨハネ第一の手紙の4章の21節は何て書いてあるか。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。これだけのことを考え合わせていきますと、ヨハネ第1の手紙の2章の3節でもって、もし私たちが神の命令を守るならと言っているもの、これ原本の通り、彼、つまりイエス・キリストの命令という意味に解釈をするべきだということになるわけです。それによって私たちは神を知っている。これは私たちはイエス・キリストを知っていることになる。4節、イエス・キリストを知っていると言いながらも、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありませんということになるわけです。5節いきましょう。神の愛は神の愛です。しかし、御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているんです。それによって私たちは、キリストのうちにいることがわかります。彼のうちですから。6節。キリストのうちに留まっているという者は、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。矛盾がないでしょ？なぜかといったら、キリストの足跡に従うように模範を示した。ペテロ第一の手紙の2章で言ってるんですが、そうなってくると、この2章の3節から始まるところ、神と訳されているところは、原本の通り彼と訳すべきであって、彼というのはこれはイエス・キリストを指している。宇宙を作った神様ではないということをはっきりここで覚えてないんで、まだこういう訳の間違いがあるんです。だけどもうちょっと前に行きましょう。復習にしましょう。ヨハネ第1の手紙の1章の5節から始まるところで、まあ、10節まででおしまいですから、1章全体、もっと厳密に言えば2章の2節までなんですけれども、天の父およびイエス・キリストとのお交わりというものを罪という立場から検討してきておりました。そしてその1章で教えていることは、イエス・キリストを信じ生まれ変わりをしているあなたは神様に対して罪というものを持っていない。イエス・キリストによって罪は贖われているということをまず証明しようとした。もし罪を犯してしまったら、それを謝れば許してもらえる。こういう関係にあるんだから、あなたは永遠の命を持っているという確証を持つことができるでしょうと言っているのが、この1章の終わりから2章の始めにかけての教えです。実は3章でもってまたこの話題を取り上げております。2章の3節から始まるところでは、今度は神その命令を守るという角度から話を進めています。そしてあなたがこういう関係にあるんだから、こんな風にして命令を守っているんだから、あなたは永遠の命を持っているという確信を持つことができますねということを説明しているのが、この2章の3節から始まっていることなんです。そうしてきますと、これが彼の命令を守るならというところから、イエス・キリストの命令を守るならという意味に解釈をすると、じゃあイエス・キリストの命令というのは何なのか。先ほどヨハネの福音書13章では、イエスが新しい戒めを命令をと言った。これだけでいいのか。今一度ヨハネの福音書13章の34節を見ていただきましょう。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。今度は同じヨハネの15章に行っていただきましょう。15章の9節から読んでいきます。 15章の9節くらいです。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らしたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。さあ、ここでヨハネの第1の手紙の2章の7節に行きましょう。2章の7節に行きましょう。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし、私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら、闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。実はですね、ここではっきりとさせなければいけないものが出てまいります。新しい命令を書いているのではない、それは初めから持っている古い命令ですというのがどういう意味を持つのか、はっきりと理解をしていないといけません。区別しなきゃいけません。なぜかというとですね、先ほどのヨハネの福音書の13章では、イエス様自身が新しい戒めを与えると言ってくれました。このイエス様が言った戒めということは、これはヨハネの15章でも同じことを言ってますけど、これはエンテレイ、エントレイという言葉が使われています。ヨハネ第1の手紙の2章の7節でも、ヨハネが新しい命令を書いているんではない、だけども新しい命令としてあなたに与えるこの命令、これもエントレイという言葉です。同じ言葉が使われている。ヨハネの福音書と同じ言葉が使われています。だもんだから同じ言葉が使われている。そして私はあなた方に新しい命令を書いているんじゃない、イエス様は新しい命令を与えると言った。新しい戒め、これは命令でも同じです。同じ言葉だから。与えると言った。だから、ヨハネが書いた、私はあなた方に新しい命令を書いているんではないというのは、イエス様が与えようとした新しい戒めを言っているんではないという見方をしてしまう人がいる。そういう解釈をしてはいけないんです。なぜか。新しい命令を書いているのではないというのは何を意味しているか。ヨハネが神様から、あるいはイエス・キリストから新しくもらった啓示を書いているのではないという意味です。これは初めから持っていた古い命令だと言っている。だから新しい命令として書いているのではない、古い命令なんだ。だけれども今ここでまたその命令をあなた方に出すということになります。じゃあいつから持っている命令なのか。2章の7節では、その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉のことですと書いてあります。これはあなた方がすでに聞いている、実はそういう言葉がないんです。あなた方が初めから聞いているという言葉が使われている。あなた方が初めから持っていた古い命令、あなた方が初めから聞いている御言葉とすると、じゃあ初めからというのは一体いつを指しているのかというのが問題になります。これがいつなのかというと、 ヨハネがこの第一の手紙でもって愛する者たち、子供たちと書いているこの手紙の受け取り人たちが生まれ変わりをした時にもうすでに効力を持っている命令という意味です。誤解しないでくださいよ。異邦人だったものでイエスを主として生まれ変わりをした者には古い契約の時代の命令というものは適用されません。旧約聖書にはいろんな教えがある、今の私たちも使える教えがある、だけれども古い契約の時代の命令は適用されないんです。古い契約の時代の神様からの命令というものは割礼という形で神様と契約を成立しているイスラエルの人たちだけに適用されるものでした。もちろん新しい契約での命令はその古い契約をもとにして出発をしている、神様は変えておりません、同じ神様です。だけれども今の私たちに通用する命令というのは新しい契約でもって与えられている命令が通用する命令です。この点しっかりと区別をつけてください。古い契約をそのまま新しい契約に持ってきているものもある、古い契約の中での命令を新しい契約の中に引用しているって新しい契約の命令として与えているものもある。だけれども今の私たちに通用するのは新しい契約でもって与えられた命令なんです。だからそこの中には古い契約のものも入っている、これは確かです。だけれども古い契約そのものは今の私たちには適用されない命令です。はっきりと区別をつけなきゃいけない。それはあなた方がもう初めから聞いている御言葉のことです。御言葉というのは何なのか、ヨハネの福音書では初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉はロゴス、これキリストを指しているということが分かっているわけです。だからここでもキリストのことを言っているわけです。そうしてきますとこの2章の先ほどのように彼に会ってという彼というのは絶対にこれはイエス・キリストでなきゃいけないということがですね、ここでもまた保証されてきます。まあ、その先に行きましょう。8節に込んでいきましょう。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。あなた方がもうすでに持っている命令を、与えられているものを、こういったあなた方が毎日の生活で実際に使っている命令なんだけれども、それは初めからクリスチャンになった時から聞いた御言葉のことなんだけれども、新しい命令としてあなたに書き送りますと8節の始めで言ってます。この新しい命令は彼にあって、これもキリストにあってという、これは原本では彼という言葉が使われている、真理でありあなた方にあって真理なのです。なぜなら闇は消え去り、正しくありません、進行形です。闇はただいま消え去りつつありというのがこの言葉になる。まことの光が輝いている、これは現在形です。闇は完全に消え去っていない、まだサタンがこれ牛耳ってる、我々がその闇をどかさなきゃいけない。だから消え去りつつある、だけれどもまことの光がもうすでに輝いているからだと言ってるんです。9節から11節まで続けて読んでみましょう。光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。ここの9節から11節まではですね、ヨハネのこの第一の手紙の一章の5節から10節まででもって書いてると同じような書き方がしてある。もしもという書き方です。比較をする書き方です。で話を進める。だから間違ったところに重点を置きますと、ここで書かれているものの意味が全部取り違えられてしまいます。この2章の9節と10節とでもこれを比較して書かれている。もしもあなたが光の中にいると言いながらも兄弟を憎んでいるのだったらば、今もなお闇の中にあなたはいる。もしもあなたが兄弟を愛しているんだったらば、あなたは光の中にいる、つまずくことがない。というこういう比較をしながら言ってるんです。 ヨハネ第1の手紙の1章の3節でもって、これは先週の説明なんですけれども、私たちとの交わりとは御父および御子イエスキリストとの交わりだというところからですね、皆さんに図に書いて説明したものがある。キリストにある兄弟姉妹とのお付き合い、お交わりというものを持つということ、これはイエス様が教えてくれているお交わりを持つということをするためには、まず第1番目に、天の父、あなたが天の父と、あなたが主イエスキリストとどういうお交わりを持っているのかでもって決まるということです。正しい交わりを持っていなきゃいけないです。で、天の父とあなたとの間での交わりというもの、イエス様とあなたとの交わりというものが正しいものになっていれば、その正しい関係をキリストにある兄弟姉妹に見ることができる。そしてイエス様が望んでお交わりを兄弟姉妹と持つことができるようになると教えています。それがどういうお交わりなのか、どういう関係なのか、2章の5節ではこう教えている。確かに神の愛が全うされるとか、アガパで兄弟を評価し、アガパでお付き合いをすることができると言ってるんです。フィリオではありません、アガパです。だからここでもって元に戻りますよ。11節、いや9節、キリストにある兄弟を憎んでいる者は、アガパの愛で見ることができない者は、闇の中にいる、サタンに支配されている、領域に入っている。神様の中にいれば、光の中にいればアガパで見ることができるはずだからです。10節、兄弟を愛する者は、兄弟に向かってアガパで評価できる者は光の中にいる。で、その人はつまずくことがない、サタンに足をすくわれることがない。11節はこれは9節を強調したものです。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。間違ったところ取らないでください。9節と10節とだけを取っちゃって、真ん中の10節を抜かしちゃったら、我々は罪の意識に入ります。そのためにこう書いてるんじゃない。あなたが兄弟を、キリストなる兄弟を愛していれば、あなたは光の中に留まっている。で、サタンの支配に入ることがない。あなたはこうなっているでしょう。だからあなたは永遠の命をここで掴んでるじゃありませんかと証明したいから、こういうことを言ってるんですよ。2章の12節から見てみましょう。最後まで17節まで読んでいきます。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。要も、世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものです。だからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。ヨハネはですね、この手紙の受け取り人を実は3つのグループに分けている。ほいで、その3つのグループ全体に向かって、過去の罪というものに対して、サタンに対してあなた方は勝利しているんだぞということを12節でまた書きました。で、天の父との関係というのはどういうものなのかということを、その後でくっつけて、まずだけど12節の子供たちよというところへ行きましょう。先週皆さんにここでリストにしたからですね、覚えておいてだろうと思う。2章の1節から始まるところで、私の子供たちと呼んでいるのがどういう意味を持って呼んでいるのか、以前に説明いたしました。2章の12節でも子供たちよと呼んでいる。2章の終わりの方、28節に行きますと、そこで子供たちよという呼びかけをしております。
三章の七節でも子供たちよと呼んでいる。三章の十八節でも子供たちよと呼んでいます。四章は四節でもって子供たちよという。最後に五章の終わりの方、二十一節では子供たちよという呼びかけをしております。これは何なのか。子供たち、これは複数です。テクニオンという言葉、これは複数形として使われている。でもってですね、このテクニ、テクナ、テクニオンというようなこの言葉にはですね、二つの意味があります。一つは親との関係を表している。親に対して子供という意味で子供たちというふうな呼びかけも使える。だけどもう一つはですね、先生が、学校の先生が自分の弟子たちに呼ぶときに使う呼び名も子供たちという呼び方になります。またここで呼んでいる子供たちよというの、ヨハネが呼んでいる子供たちというのは何か。ヨハネが自分の肉親として自分の子供が全部これだけいるから子供たちと呼んだんじゃないわけでしょ。と結局はヨハネが導いて生まれ変わりをした人たちに対して、だからこの手紙の受け取りに対して子供たちと言って呼びかけていることになるわけです。言い方を変えたら生徒たち、私に導かれている人たちというのと同じ意味に取ればいいということになる。そうしてくるとですね、もう一つの呼び方があります。この14節、小さい者たちよという呼び方がある。実はこれは2章の18節でも小さい者たちよと呼んでいる。これはパイディオンという言葉なんです。これはパイスというのが単数形です。パイディオンというのは複数形なんですけど、これにもですね、やっぱり2つの意味があります。小さい者たち、一つはですね、生まれたばかりの赤ん坊を指して言っている。もう一つは霊的に赤ん坊、成長していない人という意味にも使われております。さあ、これだけを背景にして、じゃあ今度は13節で使っている父たちよというのはどういう意味を持っている言葉なのかというところに行きましょう。13節でもって父たちよ、私があなた方に書き送るのはあなた方が初めからおられる方を知ったからです。子供を持っている男親に与えた教えであって、子供を持っている女親、母親に与えた教えではないという意味に解釈をしちゃいけないことになります。なぜか、これ全部霊的な立場から話をしているからです。父たち、お父さんというのは一家でもってどういうことをしなきゃいけないのか。一家の長でしょ、稼ぎ手になってるもんでしょ。ということは一家の長であれば、その家族の者に対して指導的な立場にいなければいけないものとなってるわけです。だから父たちを、これ母でも同じなんですよ。父親がいなければ母親がそれになるわけです。と呼んでいる理由は、霊的に指導的な立場に立っている人、霊的にそこまで成長している人という意味に解釈をするべきものなんです。こうしてくると今度は若い者たちという言葉が出てまいります。これはじゃあ何を意味しているのか。若い者、霊的に成長してはいるけれども親父さんほどまでに成長していない、人を指導するほどまでに成長していない、だけども赤ん坊ではない、これが若い者たちよという呼び方になる。当然のようにですね、小さい者たちというのは、これは霊的にまだあまり成長していない、霊的に赤ん坊である人たちということになるわけです。これでですよ、12節から調べてみましょう。12節ではこう書いてあります。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。子供たちよというのは、この手紙の受け取りに全体に向かってまずこういう呼びかけをしている。生まれ変わりをしている者は誰であっても主の名でもって罪が許されているということをしっかり認識してくださいよと、まずここで呼びかけている。そういう人で今度は父たちよ、霊的に成長しているあなた方よ、新しい命令としてあなた方、霊的に成長している人たちに書き送るのは あなた方がイエス・キリストを知ったからです。これは間違いです。知っているからというのが正しい訳になります。過去の一点においてただ知ったというだけじゃない。で、今知らないというんじゃない。知って知り続けている、過去のある一点においてイエスを知るということが始まって、それから今でもそれが続いているという文法上の言葉です。日本語に訳したらあまりうまくない訳だけども、こういうふうな意味に取らなきゃいけない。知り続けているという意味を持っている言葉と同じになります。だからイエス・キリストあなた方が知ったからではない、あなた方がある時点から知り続けているから、もっと知ろうもっと知ろうと思って動いているからだということになる。若い者たち、私があなた方に書き送るの、あなた方が悪いもの、これ単数形です。じゃあ誰か、これはサタンでしょ。サタンに打ち勝ったからです。これは間違いです。サタンに打ち勝っている過去完了形です。ある過去の一点においてサタンに打ち勝つということをした。で、その結果が、効果がまだ今でもつながっている。ただ打ち勝った、一遍勝ったというだけじゃありません。だから打ち勝っている。その時14節いきましょう。小さい者たちよ、私があなた方に帰ってきたのは、あなた方が道を知ったからです。この知ったという言葉、これは原本で知っている、知り続けている。この13節で、父たちをあなた方が初めからおられる方を知ったからです。これ同じです。同じ言葉が使われている。さあ、ここでですよ、今度は13節と14節とでもって、全部これを来るのめんどくさいから、まずこの父たちをというところだけを調べていただきましょう。私がですね、今読んだところ、大急ぎで読んだから皆さんもまた案外気がつかなかったかもしれないから、今一度13節と14節とからですね、父たちよと呼ばれているところだけを読み直しをいたします。あとついてきてくださいよ。13節、父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。14節の父たちよっていきますよ。2行目の半分です。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。同じことを繰り返してるみたいでしょ。書いてみましょうか。13節、父たちよ、あなた方は初めから間違っちゃいけないからですね、おられる方を知ったからです。もちろんこの知ったというのは、これは知り続けているという意味だということはですね、分かったと思う。14節でいきますよ。よく見ててくださいよ。父たちよ、私があなた方に帰ってきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。黒板に書いてみたら分かるでしょ。両方とも同じでしょ。実は違いがあるんです。どこに違いがあるか、今一度13節のですね、父たちよというところをよく読み出してみましょう。父たちよ、13節です。私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。これ現在形ですよ。今こうやって書いてる、あるいは書こうとしてる。で、14節はどうなるか。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、原本ではこれはただ単の過去形です。書いたのはこれからこういう理由だと。若い者たち、13節、若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。これまた14節の若い者いきますよ。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、最初どかしましょう。 あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。同じことでしょ。違いはどこにあるか。書き送るのはというのと、書いてきたのは、書いたのはというところに違いがあるわけです。さあ、これ何意味してるか。父たちだけの若い者にも書いてきた、書いたのはというのはですね、こういう意味を持っています。ヨハネはこの第一の手紙の受け取り人に、これは多分同じ教会だろうと思う。ヨハネ第一の手紙で書いている内容とほとんど同じような手紙を、このヨハネ第一の手紙を書く前に出しているということになるわけです。でなかったら今書いている、これヨハネ第一の手紙です、書いた手紙ということになるわけですから、もしも2章の13節での手紙をヨハネ第1の手紙といたしますと、10節でもって書いたものはということになります。これはその前の手紙ですから0番ということになる。どういう言い方をするか知らないけど、そういう言い方になります。そうしますとヨハネ第一の手紙を書いた時点よりもどれぐらい前なのかは知りません。何ヶ月前に書いたのかは知らないけれども、調べる方法がないんですけれども、ヨハネ第一の手紙の2章の12節から14節まででもって、同じ父たちを、若い者たちをと呼んでいる者に向かって現在形と過去形とが使われているという文法上の違いから判断できることは、ヨハネ第一の手紙というものは実際には初めに書いた、第一回目に書いた手紙ではなくて、第何回目かの手紙となっているということを示しているわけです。まあ、簡単にこういう一つの例を取ってみましょう。ヨハネ第一の手紙を書く6ヶ月前にこのゼロ本を書いた。この6ヶ月、これ正しくないんですよ。ただ一応の勝手な数字として例えとして出しているんです。ということをがここで分かることになります。今書いているのはこれこれこういう理由だと。昔書いたのは、そうでしょ、書いたというんですけど昔のわけでしょ、とはこれこれこういう理由だということになります。さあそこでですね、父たちを、若い者たち、これで分かった。じゃあですね、行説でもって小さい者たちとというのがある。じゃあこの小さい者というのは一体誰を指しているのか。霊的な赤ん坊でしょ。霊的な赤ん坊というのはどういう人を指しているのか考えてみてください。生まれ変わりをしてからあまり日数が経っていない、神の家族につい最近入ってきた、御言葉の学びをやっと始めた、まだ十分に御言葉の学びをしていないという人たちが小さいもの、霊的な赤ん坊と言えるわけでしょ。もう一つのグループでいますよ。何年も前に生まれ変わりをしているんだけれども霊的に少しも成長していない、これも霊的な赤ん坊です。どうしてか。御言葉を聞こうとしない、自分で勉強しない、あるいは周りでもって教会の牧師が教えていないから霊的に成長していない、これも霊的な意味での赤ん坊に入ります。じゃあここで言っているこの14節で言っているこの小さいもの、これどっちなのか。もしもですよ、この手紙はどこに出したのか知らないけども、この手紙の受け取り人の中でもって霊的な赤ん坊が成長していなかったらヨハネは一体どうするか。ヨハネは12使徒の一人です。残りの11の使徒の一人です。非常にきついものを持っている。 絶対的に許さないわけでしょ。ヨハネが教会の牧師として動いたら、あるいはアドバイザーとしていろんな教えを教えてたら、この連中は、しかもその前から手紙を受け取ってるわけです。この連中はいつまでも霊的赤ん坊でいられるか、いられるかなわけでしょ。となってくると、14節、小さい者たちよというのは、これは霊的に成長していない、つい最近まだ生まれ変わりをしたばかりの赤ん坊のクリスチャンだということになるわけです。そうしてくるとですよ、こう考えてみましょう。ヨハネが何ヶ月か前か知らないけど、このヨハネ第一の手紙を書く前に手紙を書きました。その時にどういう連中がその教会にいたか、その時に生まれ変わりをしたばかりの赤ん坊がいたかもしれない。その時に何とか成長し始めているのがいたかもしれない。あるいはもうちょっと成長したのがいたかもしれない。だけれども、この2つを取りました。ヨハネがその手紙を書いて、あなた方に書き送ったと言っているこの0番の手紙、これが0番なのかマイナス1なのか、もっとその前に手紙があったか知らないけれども、この手紙でもって、その時に最初に受け取った手紙で、小さい者はヨハネからの教えを受けて、その手紙で刺激をされて若い者に変わってるわけでしょ。成長してるわけでしょ。若い者は父たちというものに変わってるわけでしょ。じゃあ今度はヨハネ第一の手紙を受け取ったらどうなるか。この若い者がここでは父たちに変わるわけです、まあ、前から相当に成長してるのもいるかもしれないけど、若い者が父たちになる、小さい者が若い者になります。もしもこの小さい者がこのまま小さい者でいたとしたら、これどうなるか。ヨハネが許さないわけでしょ。成長させるわけですから。とすると、ここで言っている小さいもの、これ第一の手紙でですよ、言っているこの小さいもの、これは誰なのか。この手紙の時には、ゼロ番の手紙を教会にヨハネが書いた時点ではいなかった連中でしょ。この手紙でもって小さいものが全部若いものになっちゃったんですから、この手紙の後でもって小さいものはいないわけです。その後で入ってきたのが小さいものになってるわけでしょ。霊的にまだ赤ん坊なわけでしょ。としますと、その連中に向かって、だから最初に書いた0番の手紙で書いたときにいなかった連中に向かって、この手紙で、この第一の手紙でもって、小さい者たち、まだ霊的に成長していない人たち、生まれ変わりをしたばかりの人たち、クリスチャンとしてまだ赤ん坊の人たち、あなた方はと言って、これを高くさせようとしたのがこのヨハネ第一の手紙です。とすると、14節何と書いてある、とんでもない間違いがあるんです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、これは過去形です。昔手紙を書いたのはあなた方が道を知ったからです。その時に、昔手紙を書いた時にこの小さい者がいたか、教会にはいなかったわけでしょ。クリスチャンになかったわけです。いや、なんでこんな役になってるか、役が間違いない。14節でもって、小さい者たちを私があなた方に書いてきた、過去形、昔書いたというのは、これは間違いです。原本ではそう書いてありません。原本では現代形が使われている。私がこの手紙を書くのはという言葉が使われている。だからこの点では残念な話、新改訳でもってですね、この14節、 小さい者たちというのを間違って書いたと、訳しちゃったということになってしまうんです。こういうようなことも、このもしもこの文法、過去形なのか現在形でやってるのか分かりますか？ここまで分かってしまう。そして実際にこれ間違えたどうか、もしもこれでギリシャ語を調べることができたら、これすぐに間違えたとパッと分かってしまう。残念な話、こういう間違いがですね、いくつかあるんです。なぜかといったら、これ訳しているときにこれはどういう意味を持つのか分からなかった人たちが一生懸命ギリシャ語から訳そうとしている。だから多分で言ったら文法上、これは文のおしまいが最後の一言からですね、アルファベットの一つが変わって、これ過去になるか現在になるか変わるような変わり方ですから、ちょっとそこでもって多分こういうんだろうと言ってポッと訳してしまう。小さいもの、父たち、若いもの、一緒にくっつけたときに14節では父たち、若い者はみんなこれ過去形で書いてある。そうすると14節、これも過去形で書いちゃっていいんじゃないかって言ってポッと書いちゃう。実はですね、これ13節の中に入れて現在形でこの書かなければいけないものなんです。小さい者よ、私があなた方に書き送るのはあなた方が道を知ったからです。13節の中に入れてしまわなければいけない。そして14節でもって父たちを、私があなた方に書いてきたのはあなた方かというふうに しなければいけないのを、誰かが14節の中にこの小さい者たちと入れちゃったから、それを今度は出発点として日本語に訳そうとした時に、これは多分過去形だろうと言ってやってしまっている、間違いを犯しちゃったんです。まあ別にですね、これは小さいことのようだけども、ここまで来ると皆さんに分かっていただけると思う。なかなかもってこの言葉一つ一つ慎重に分析をしていかないと、とんでもない意味になってしまう、とんでもない方向にまで持っていただけちゃうということも分かっていただけると思う。まあ別にこれ新解釈をケチつけるんじゃない、これ一生懸命ですね、努力してここまで訳したんだろうと思う。これがあるから今こういうことが私たちも言えるわけなんです。これがなかったらギリシャ語から全部調べ直しをしなきゃいけない、とんでもない苦労です。これ非常にありがたいんだけれども、こういう点でですね、少し気をつけて読まないといけないものがたくさん出てまいります。これからも気をつけてみたいと。だけれども元となっているものはこんな風にして全部教えているものから見て、ヨハネがここで言ったのは、私は昔これをあなた方に説明してるじゃないか、だけど今もまたこれから説明し直しますよ、よく覚えてくださいよと言って確証を持たせようとしてこれ書いたんです、この連中に向かって。ここでたまたまそこに小さいものと言って、あんた昔はあんた聞いてないかもしれないけど、今ここで新しく言いますよ、あんたたちも成長しなさいよ、これで確信持てるでしょうという意味で小さいものたちがここに書いてるんです。そういう観点からですね、一体何が目的でここでこのヨハネ第一の手紙が書かれているのか、最終的に私たちは絶対に救いを、永遠の救いを持っている、誰にも揺るがすことのできないいろんなものを持っている、その証拠はと言って、このヨハネ第一の手紙に言って、これもそうじゃないか、あれもそうじゃないか、この条件も満たしているじゃないか、だから私は絶対に永遠の救いを得ているんだという確証を持たせないがゆえにこういう教えをしているんです。だからどうぞその基本となるその目的、どういう意味で書いているのか、私は先週も今日もですね、一言で言い表したらと言っているそのものが基本だということをですね、覚えて後の残りの勉強を続けていっていただきたいと思う。そうすると間違いなくこのヨハネ第一の手紙で教えようとしているものをつかみ取ることができるようになります。もうちょっとこの勉強を続けてですね、本当に我々はその生まれ変わりしている、実際に救われている、永遠の命を持っているという保証がある、確証を持てるかどうか、最終的にはですね、質問の形でクイズの形で13か14質問が出せます。これを基礎にして質問が出せる。それをですね、今度最後の時には皆様にリストにして紙に印刷して差し上げるから、ご自分で調べていただきたい。証拠となるものを出していかなければいけないんです。で実際それができたら、あなたも永遠の命を捕まえているから、何も心配しないでもっと進みなさい、もっと成長しなさいということで、もしもし一箇所二箇所あやふやなことがあったら、そこをきちんと確証できるこの御言葉で裏付けをして、これでこれから進もうというふうにやればいい。こういう面白い勉強できるのがですね、ヨハネ第一の手紙です。だからもうちょっと勉強続けていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理を私たちは自由にすると言ってください。どうぞそういう観点からヨハネ第一の手紙というものについても、その真理を私たちが正しくしっかりと勉強できるものである、認識できるものであるよ、 これから先もあなたが私たちを導いてくださいますように。耐えない点、あるいは言い間違っているような点をどうぞおのおの我々の中に宿っている聖霊様がそれを正してくださるようイエスの名前でお願いいたします。そして最終的にはキリストの御霊まで我々一人一人が成長して、そしてあなたから喜んでいただけるものになるよ、御言葉を正しく分けよう、まっすぐに解き明かしのできるものとなる、努め励みなさい、勉強しなさいと言われているものを基盤として、もっとこれから先もこのヨハネ第1の手紙を詳しく分析をし勉強していけるものとなるよ、あなたが私たちを導いてくださいますように。今日このようにして勉強できたことを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。